田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西 558kHz でお送りしています。まっこと人物視点
第331ページ、
はい、今日は播磨学研究所運営委員兼研究員でいらっしゃいます播岡真由美さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
大丈夫でした？播岡さんは姫路。
そうなんです。
大変な中お越しいただいてありがとうございます。
ね、もう新快速も無事動いておりました。
そうでした、はい、よかったです。
どうなるかなと思いながら ね、播岡さん、まあこうお名前自体がその播磨学研究所にすごいそぐったような播磨、はい、の播磨と岡山県の岡というお名前なんですけども、もともとご出身は兵庫県播磨。
先祖はと申しますが、父方の弟子は先生が先ほど言われた不動機の播磨の里という、はい、市川町あたりなのですけれども、はい、私どもはもう祖父の代から岡山県の倉敷におりまして、はい、私も倉敷で生まれました。
町中ですか、倉敷？
最初はいわゆる美観地区の裏手の長屋の辺で生まれまして、あとは父の勤務の関係で、水島の臨海工業地帯、そこで大きくなりました。
あんなもう岡山県人みたいなイメージですか？
そうです、
はい、でそのずっと歴史を好きやったんですか？
私がと言いますより父が大変歴史が好きで、うん、はい、子供の時からいろんなところに連れ歩かれまして、小学校の6年生夏休み自由研究何しようかって言ったら、山陽道の古墳をなさいと言われまして、造山古墳、造山古墳とか車で連れて行かれて、
山陽道って吉備寺やね。
はい、吉備寺が、吉備寺の古墳を巡りました。
造山、作山、
はい、
はあ、今はね、あの辺厳しいっても万尿不動機の丘言ってます、うん、昔は静かでね。
そうです、何もなくてひなびたところでした。
だけど日本で3番目
ですね、造山の、ね、はい、大きいのがあります。
大阪府にあるでしょ。
あ、はい、
いわゆる仁徳陵とか応神陵、はい、それに次ぐのが利中天皇も堺のところにあるんですけど、吉備の造山、作山、
はい、うん、
不思議なもんですね。
そうですね、大変歴史が好きで、
お父さん、
はい、父が
その反発もせずに、やっぱり播岡さんご自身も歴史お好きになっていたんですか？
そうですね、私としては父が医者でしたので、はい、父のこと大変尊敬してたので医者になりたかったんです。ところがもうまるで点数が足りませんで、高校3年の時に12月になって先生にもう志望文献にしなさいと言われまして、でそこから父にどうしようって言ったら、
あ、歴史やと、
はい、奈良の女子大に門脇先生という古代史のいい先生がいる、あそこに行きなさいと言われまして、
門脇先生って蘇我氏が、
はい、
本来天皇家と蘇我氏とどっちが主流やったかいうね、説を
古代豪族の、はい、
ね、書かれて、門脇貞治先生、
はい、
ですね、
お亡くなりになりましたが、
はい、そしたら高校はどちらでしたの？
高校は倉敷の天城高校という藤戸の戦いがあったところです、源平合戦の。
そうですか、はい、でそこから奈良女子はもう初めから私学科。
そうなんです、そのように父の希望で急遽そこに行くことになりまして、うまいこと引っかかりまして、
はい、歴史の中でも何を研究されました？
日本史の方行きまして、はい、でただ残念ながら古代史ではなくて中世史の方に行きました、最終的には。はい、
中世史どんなことを？
で
教員ですか？
どっちかというと文化史だに行ったんです、はいはいはい、つまりちょっと出来が悪かったものですから、はい、それでお祭りのことを、うん、結局は卒論とか修論ではやりました。
どこのお祭り？
はい、今堀という滋賀県の今で言うと妖怪地市になりますかね、はいはいはいはい、中世文書が残っている近江商人で有名な、はいはい、今堀というところがありまして、はい、そこの神社のお祭りをする組織宮座のことをやりました。はい、でまあ修論ではもう少しいくつかの宮座を研究してというようなことで、はいはい、
でその後はどないされました？
その後は、うん、本当にアルバイトとかで当時の平安博物館、今の京都文化、はいはい、あそこなんかで辞典の編集ですとか、あるいは大津市史、当時市町村史が大変盛んだった頃 で、それの古文書のアルバイトとか、はい、そういうのをして、結局4年ほどで結婚いたしました、
はいはい、でそれでも家庭に入られたんですか。
そうなんです、いわゆる宣教衆というものになりました。はい、
まあやっぱりそれで今その結婚するのが嫌な女性もよくおるわけ
で、なんかこう面白くなりかけたところでみたいなね、
なかなかね続けることが、うん、今の二十歳代の人なんかだとね、
いろいろできるようになりまし
た
けど
ね、昔は言ったら悪いですよね、
もう昔です
ね、本当に大変でしたもんね、うん、
ただまあ私の場合はそれほどこうしたい研究者になりたいとか欲はなかったので。
旦那さんの方が好きやったみたいなんですか、は
い、まあ一応そういうことにしておきます、ね、
魅力のある男性と ね出会って、
たまたま夫の方も、はい、奈良に岩光寺というところございます、はいはいはい、あそこの文化財研究所があって、はい、そこに私院の時アルバイトに来ましたら、はい、そこに夫がおりまして、でなかなか人がやらない宮沢ということをあちらもしておりまして、うん、へーって思いまして、
好みがぴったりあったんですよね。
研究テーマは合いました。
宮田が結びつけたの。岩光寺にね、はい、金谷さんの
おられましたね、はい、
彼が私の1年後輩でしょ、考古学や
ってた。そうですか、うん、お世話になったと思います。
いや、はい、面白いご縁ですね、
はい、私ねえって言われても。
今大津で滋賀県の文化財をね、
そうです、金谷さんは、はい、行かれました、ね、はい、
それでそのご家庭に入られて、はい、趣味みたいな格好でやっぱりいろんな地域史をやってられました。そんなことも
ちょうど夫の方が当時できたお城の姫路城の北にあります、はいはいはい、兵庫県立歴史博物館の学芸員ということに、はいはい、まあ、就職が決まりまして、はいはい、で結婚して、今から三十数年前に姫路に行って、はい、今も姫路にいるというわけなんです。はい、でまあ同行しようということはなかったんですけれども、まあ、ちょっと歴史につながっていたいなという気持ちはあって、はいはい、当時兵庫県史の編纂なども行われていまして、はい、姫路自身もやってて、はいはい、で古文書を読む本国のアルバイトという形で細々とやっておりましたが、うん、夫の方が何かやりたいのかなと思ったのか、こういう調査があるから、うん、お前もしてみないかとか、うん、メンバーに加わってみないとかいろいろ言ってくれまして、でなんとなく道が少しずつついてきたかなと、まあ、一番大きかったのは、今からもう20年ぐらい前になりますが、バンカルという機関誌はご存知でしょうか。
はいはいはい、バンカルありましたね、
はい、姫路市の、はい、晩秋カルチャー略でバンカルというのを、ね、はい、で、毎号テーマがあるんですが、はいはい、たまたまその時播磨の妖怪たちという特集をやりました。
妖怪ですか。
で、姫路城の天守閣にはお坂部姫という大変有名な、はいはい、まあ、今では知られる人ぞ知るですが、江戸時代にはもう歌舞伎の人気キャラクターでもあったお坂部姫がおりまして、
天守閣の上に祀ってありますやん。
今お坂部神社になっておりますけれども、ね、うん、はい、でそのことを少し書いてくれないかと夫の方に依頼があったんですが、うん、夫は怖いから嫌やとそれでまあいろいろ回りまようなことで私がやってみたいと思って、で、はい、書いたことがきっかけで今所属しております播磨学研究所の、うん、サポートプロジェクトというのを当時やっておりました。播磨、はい、に関すること、文系理系何でも構いません、うん、何かやってみませんかという公募をしていて、
今面白いですね、
で応募したらやってみなさいということで、でまあ器用に論文まとめたりいたしまして、うん、でそういうことがきっかけでさっきの晩秋カルチャーバンカルに聖晩怪談実記という、うん、それこそカッパの話なんかが最初に文献に出てくる、うんうんうん、柳田国男なんかも注目した、うんうん、それを一話ずつこう紹介しませんかというような、連載しませんかというお話をいただいて、まあ、バンカルに文章を書くようになり、
それは面白い、
はい、で播磨の妖怪たちという本を、まあ、夫と共著という形で出したりいたしました。神戸新聞の方から。
あ、そうなんですか、は
い、でそういう形でなんとなく研究員ということになりまして、今の形になっております。
播磨の妖怪たち、
はい、
この本手に入るんですよね。
残念ながら今絶版になってしまったんですが、
あ、そうなんですか。
あの図書館でお読み、ね、はい、図書館には必ずありますし、
大阪紅姫はもう一言で言うと どんな存在です。
ま、あの今先生もおっしゃられたように天守閣のてっぺんに大阪部神社という小さな祠があるんですけれども、うんうん、はい、まあ、あのお城が建っている姫山という地ですね、うんうん、まあ、せっかくに言うと姫山鷺山ですけれども、うんうん、不動記の時の姫路岡、うん、そこの、まあ、自主神といいますか、古い
姫岡のお姫さんです
か、はい、
はいはい、
自母神であろうなというふうに、まあ、考えてあります、うん、いるんです。それが、まあ、いろんな歴史の経過をたどって結局江戸時代大阪部神社としてお城の中に祀られるようになって、うんうんうん、で世間ではあの、まあ、テルマサが作りましたが、
池田テルマサね、
はい、池田テルマサに対して天狗の手紙が来るというようなセンセーショナルな事件がありまして、そのことが、まあ、世間に流布して結局妖怪大阪部姫というような形にどうも結実していったようなのです。
はい、はい、面白い、
なんか面白い、興味を引くお話ですね。
はい、ね、で今はあのどんなことを調べてられますの。
ね、まあ、いろんなことをしてるんですけれども、はい、あのお祭りの調査などもあの時々加わってやっておりますし、
はい、
いろんなあの、まあ、調べごとに、まあ、駆り出されたりしてるんですが、
はい、
今はあの
杉原神、
はい、杉原神というのはもう和紙の代名詞と言ってもいいかと思うんですけれども、うんうん、あのこの杉原神があの兵庫県の多可町というところで、はい、古い時代から作られてるんですね。で、この杉原神に関して総合調査というのが平成28年から始まっておりまして、うん、
はい、
文化庁の調査で、まあ、今年が最終年度30年度に、まあ、報告書を出して、うん、11月には多可町で大きなシンポジウムを開いて、あ、それは面白い、うん、はい、ぜひあのベルディホールドでやりますので、
はいはいはい、うん、はい、中町のとこですかね、ベルディホールド、ね、
そうです、中町になります、はい、旧中町ということで、うん、でその時にはあの、まあ、この杉原神というのはもうそれこそ正倉院文書の時から、うん、あの播磨には優れた播磨神として出てまいりまして、うんうん、で、それが杉原かどうかはまた別として、うん、大変優れた紙の技術が古代から播磨にはあったと、うんうん、でそれがあの12世紀の末ぐらいだから、まあ平安時代の終わり頃と言ってもいいかと思うんですが、あの関白の日記伝略というのがありまして、うん、そこに杉原正史、杉原の正という小編の紙、うん、まあ、今の杉原神ですね、
はい、
杉原正史というので初めて出てまいります、うん、であの息子や娘にそれをプレゼントしたというお話なんですが、うん、で、そういう公家社会でも大変あの珍重されていた杉原神というのが、うん、次の武家の時代になるとあの公用紙として使われるようになって、
はいはい、
で、大変大きな存在になるんですね、うん、今でいう、まあ、お中元といいますか、うん、一足一本という形で杉原神の上に扇子を一本乗せてそれを送るというのが武家の正式なあの贈り物贈答の作法なんです。で、そういうにして杉原神というのは大変、まあ、爆発的に、まあ、そういうに重んじられるようになったのはそれまでの紙に比べて薄くて、
うん、
白くて柔らかくてでもあの墨の糊が良くて、
うん、
しかも裏移りしない、
あ、いいですね、
そういう和紙なんです。
うん、
で、一番最初はやっぱり京の朝廷の あの神谷院というところで紙はすいてるわけなんですけれども、はいはい、杉原紙の特徴は、まあ、今でもあの構造 100% でそれにプラスあの米粉を入れるんです。
米粉ですか、
はい、米粉を入れることで白くなってで柔らかくあの薄くても大丈夫柔らかくなって
で
爪が染みがよくなるという、うん、で、そういうことで大変まあ重宝されて、
はい、
で、鎌倉時代にはもう本当に杉原というのは和紙の代名詞で、であまりにいいということであの他の和紙の産地でもあちこちで同じ品質のものを杉始めてそれこそあの美濃杉原越前杉原と、うん、何の、ね、何とか杉原というふうに、うん、もう全国に広まっていくんですね、うん、ただ残念ながら、まあ、全体的に手すき和紙はそうですけども明治に入って洋紙の方の生産が高まっていくにつれてだんだん杉原紙 の発祥の地杉原谷ではすく人が
一時も忘れても、
はい、ね、そうなんです。大正の頃にはもう途絶えてしまいます。
儒学文章先生がまた評価するんです。
そうなんです、そうなんです。他の和紙の産地とちょっと違うところはそこで、昭和15年だから戦前ですけども、はいはい、広辞苑で有名な、志村いずる先生と儒学文章先生が杉原谷にいらっしゃって、まあ、和紙の研究をして、杉原紙の発祥の地はどこだというのを研究されてたんですが、高千穂の杉原谷に来てみてやっぱりここだということで論文を発表され、でその資料なども見つかりということで、ここが発祥の地だということを公にされたんですね。
で、これその今度セミナーがあるというのはもう一回9月ですか？
あ、はい、10月。シンポジウムは11月の17日、はい、高千穂のベルディホールなんですけども、はい、ま、その前にいろんな、ま、21世紀の杉原紙復活ということで、儒学先生のは20世紀の復活でしたが、21世紀の復活ということで、あなたのアイデアでこれからの杉原紙ブランドを作りませんかというアイデア商品コンテストをと、この9月の1日から10月15日までということで商品を募集しておられます。
これは詳細は、
はい、
詳細はホームページかなんかで、
はい、高千穂役場の商工観光課というところに、お問い合わせいただきたいと思うんですけれども、
高千穂、多い少ないの多いと可能の課です。
はいはい、
高千穂役場の商工観光課
というところで、杉原紙ネクストプロジェクト事務局というのがありまして、そこにお問い合わせいただくと、どういうふうなことかというのがお分かりいただけるかと思います。
今当面は羽根子さんもこれを重点的に関わってられます。は
い、そうなんです。私も何人かいる委員の末席を怪我しておりまして、報告書ですとか、まあ、シンポジウムに向けて今委員会を盛んに開いているというところです。町の方々もまあ一生懸命ですので、
はい、ぜひこの秋、ね、
はい、
この杉原紙のことにちょっと皆さん注目をしていただいたら、ね、
皆さんのアイディアもぜひお寄せいただきたいと思います。
はい、
今日は播磨学研究所運営委員であり研究員でいらっしゃいます播岡真由美さん、お越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西 558kHz でお送りしています。